ゲームのつまみ、ゲームの思い出とともに、今プレイしているゲームのつまみに、この番組はゲームが大好きな皆さんへ向けて、あらゆるテーマについて喋り尽くすトークバラエティです。第3回の放送始まりました。ゲームのつまみ。皆さん、10月です。もう秋ですね、すっかり。私は北海道に住んでるんですけど、とにかく寒い、風にはね、十分気をつけていきたいですよね。あったかい飲み物とか飲みながらね、あったかい格好しながらゲームをプレイしていきましょう。はい。秋といえばね、皆さん何でしょうか？食欲の秋、読書の秋、いろいろありますけど、私は、ゲームの秋ですね。多分ね、聞いていただいてる皆さんもそうでしょうか。そうだといいなぁ。ということでね、ゲームのつまみ、パーソナリティは、最近スマホの着信音をゲーム音楽にしたレトロです。ちなみに着信音は、マリオブラザーズのゲームスタート音楽。トゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥってやつですね。メールの着信音は、通知音は、コインのゲット音となっております。もしね、街なんかでこの音が鳴ったら、多分私ということで。ちょっとね、この音楽っていうか着信音、結構振り向かれるんですよね。自分は結構好きでこの音にしてるんですけど、そうですね、もう自己満足ですね。はい。というわけで、今回のテーマは、携帯ゲーム機の思い出ということで、携帯ゲーム機の思い出について、たっぷり、語っていこうと思います。ゲームのつまみ、第3回、どうぞよろしくお願いします。お便りが来ています。今回は貴重な一通でした。読みますね。レトロさん、ジンタです。ゲームがお好きな方々をツイッターで探しているときに、ゲームのつまみの存在を知り、拝聴させていただきました。ありがとうございます。落ち着いた語り口調で聞きやすく、ゲーム愛がたくさん詰まった素敵な番組ですね。嬉しいですね。ゲーム愛、そうですね。愛していますね。もうね、35年間。ジンタさんはね、ピコピコゲーム部というミックスクラウドで、ゲームについて、トークバラエティを配信していて、私にとってはね、もうね、大先輩ですね。ジンタさんのトークバラエティも、ゲーム愛がたっぷり詰まった番組で、なんといってもね、聞きやすいですよね。そしてね、喋り、トークがね、とてもお上手で、本当に見習うこともたくさんあります。それがね、僕のね、放送にもね、影響していますね。はい。この場を借りてお礼を言いたいです。ジンタさんも、もう相当なね、ゲーム愛のね、ゲームへの熱量がすごくて、共感できることもね、たくさんありまして。ぜひね、リスナーの皆さんもね、聞いてみてくださいね。ピコピコゲーム部で検索したら多分いけると思うんで。はい、テーマについてもね、いただいています。続きを言いますね。募集テーマが携帯ゲーム機の思い出ということで、エピソードを書かせていただきます。僕は一時期、お風呂の浴槽に浸かりながら、DS3DS をやるのが日課でした。僕もやってましたね。 今はね、家族がいて、息子と入ることが多いので、できませんけど、一人暮らしをね、していた頃、やってたなぁ。DS のね、逆転裁判とかしてたな。なるほどくんのね、意義ありがね、浴槽に響いてね。懐かしいな。はい、続きです。浴槽に使っているのは非常に退屈で、何か時間を潰せるものはないかと思い、行き着いたのがゲームプレイです。もちろん、ゲーム機に水は5ハットなので、ジップロックに入れプレイ。ジップロック越しに、十字キーやスライドパッドを動かすのはちょっと難があり、モンハンのようなシビアなボタン操作が求められるゲームには不向きで、全くプレイできるゲーム、まったりプレイできるゲームに限られました。ということだね。そうですよね。ジップロックに入れているとね、操作性悪いですよね。一枚ね、こう、紙にね、紙っていうか、ビニールにね、挟まれてるからね。続き。なので、ドラクエ4、5、6、7のリメイク版はすべてオフロードプレイし、すごいな。すごいな。エンディングは、浴槽に浸かりながら迎えることも多かったです。時に、のぼせそうになりながらも、顔から流れているものが感動の涙なのか、ただの汗なのかはさておき、ある意味思い出のあるエンディングを迎えることができました。はい、それはね、涙だと思いますよ。それ。エンディングもね、思い出ですけど、状況も思い出ですよね、それね。すごいな。RPG をね、プレイして、エンディングをお風呂の中で迎えるっていうのは、なかなかすごいですよね。このように、お風呂でゲーム機をプレイするという発想は、どうお考えでしょうか。それでは、無理のない配信ペースで、お体、お自愛くださいと。では、また、お便りさせていただきます。ありがとうございます。私もね、先ほど言いましたけど、お風呂プレイ。こう言うとなんかね、変な感じに聞こえてしまいますね。すいません。僕はね、PSP、プレイステーションポータブルもね、当時やってましたね。何やったかなあ、そうだね、スパロボとかやってましたね。なんだっけ、破壊編だったっけ、二部作。破壊編と再生編か。スパロボはね、男のロマンがね、たっぷり詰まってますよね。お風呂でね、私も温まると同時にね、そうだ、プレイしててね、熱くなりましたね。当時。そうだわ。うわーってね、戦闘デモとかね、見ながらね、なってたな、皆さんもプレイしている人いるかもしれない、いるかもしれないですよね。お風呂でね。これね、お風呂でのね、ゲームプレイっていうのはね、のぼせない程度のね、サクッと入れるゲームがいいですよね。なんだろうな。アクションゲームの、例えば、1ステージだけプレイするとか。でも、長く入りたい人はまた違ってくるのかな。深いですね。僕はね、全然お風呂でのゲームプレイはね、全然肯定派ですね。反対とか肯定とかあるのかな。まあね、一人暮らしだったからね、できたからもしれませんね。なんか、こう、その時間ってすごく充実した、時間で贅沢ですよね。ああ、なんかいいなぁ。やりたいなぁ、また。はい。ということでね、ジンタさん、ありがとうございます。皆さんからのお便りも募集しています。何でもいいのでね、ぜひぜひ送ってください。お便りのコーナーでした。今回のテーマ、携帯ゲーム機の思い出についてお話ししていこうと思います。私自身初めて持った携帯ゲーム機というのはですね、初代ゲームボーイですね。今ではこうでっかいやつですね。でもね、私が持っているのは緑色のゲームボーイで、ゲームボーイブラスってやつですね。大人になってから持っても大きいのに、幼い頃の手って小さいのにさ、もっと大きく感じたんでしょうね。でもあれか、 その頃小さいゲーム機がなかったから何も感じなかったのかな。うん、ゲームボーイすごいやってましたね。中でもすごく好きだったのがワリオランドですね。皆さん知ってますか、ワリオランド。お宝とかがステージに隠されていて、そのエンディングでそのお宝をお金に換金できるんですよね。で、そのお金の量でラストに立つワリオ城の豪華さが変わるという、ある意味ね、マルチエンディングですよね。そのお宝をね、見つけるのが当時、なかなか難しくてね、懐かしいな、うん。結構ね、今でもこう、プレイしても楽しいって思いますよ。ちょっとおすすめのタイトルですね。うん、ゲームボーイだったのね、やっぱ画面がね、暗いんですよね。うん、今じゃこう考えられないぐらい暗い。うん、で、当時ライトボーイというのを買ってもらって、ゲームボーイにこう装着してプレイしてました。皆さんライトボーイ知ってますか？暗闇でもこうライトを使って遊べるようになる周辺機器ですよね。うん、ちょっとしたね、拡大鏡もついてて、画面も少し大きくなったはず。うん、なんか今考えるとめっちゃアナログですよね。でも、それが良かった時代なんだよなぁ。うん。こう、ちょっとセンチメンタルになっちゃいます、ね。うん、で、中学生にもなると、学校でテストとかがやっぱありますよね。で、部屋でね、テスト勉強をしているふりをね、しながら、ゲームボーイやってましたね。その頃はゲームボーイポケットだったかな。で、こう、いきなり母親がガラッてね、入ってくると、学習机だったんですけど、その一番上の引き出しにガバッと隠してね、悪いなぁ。テスト勉強してるふりをするっていうね。こう、誰でも、こういう経験あるんじゃないかな。うん。皆さん、携帯ゲーム機、どんなの持ってますか？うん、私はゲームボーイもそうなんですけど、ワンダースワンというバンダイから出たゲーム機を持ってて、有名な横井さんのゲーム機ですよね。その横井さん、横井軍平さんって言うんですけど、軍平というゲームがあって、パズルゲームで上からこう降ってくるライン付きのパネルを入れ替えて、フィールドの左右の壁をラインで繋ぐっていうゲームなんですけど、当時めちゃくちゃハマってね、すっごいやり込んだ記憶があります。ワンダースワン。うん、僕持ってるのはクリアブルーというちょっと透き通ったね、色なんですけど、なんかいいですよね、こういうスケルトン。ゲームボーイにもありましたよね、スケルトンカラーみたいなのさ、中のこう、機械が見えてっていうの、なんかちょっといいですよね。うん。ワンダースワンってのはゲームボーイよりすごく燃費が良くって、うん。こう、まあ、当時電池ですよね。うん。ゲームボーイはこう、単三電池4本でしたけど、まあ、ポケットは単4電池だったかな。うん。確かワンダースワンは1本だったかな、単三電池。すごいですよね。ゲームボーイで4本使ってるのに、ワンダースワンって1本しか使わない。まずそれに僕衝撃を受けて、確か、その一本でも結構こう長い時間遊べたはずだったかな。ワンダースワン、起動音がね、めちゃくちゃこう、うるさいんですよね、確か。うん。ドゥイーンってなるのかな。うん。それがちょっとびっくりしましたね、当時ね。うん。まあ、ゲームによってはね、ワンダースワン、縦とか横にしたりしてプレイする画期的なゲーム機でしたよね。その後ね、カラーとかクリスタルとか出るんですけど、当時はね、購入しなくて、こう、社会人になってから、スワンクリスタル購入しましたね。今、高いですよね、なんかスワンクリスタル。こうネタとかで見たりすると、すごく高い値段で売ってて、なんでだろうって思いますけどね。そうそう、クリスタルといえばね、ポケモンですよね。ポケットモンスター、クリスタルってありましたね。私自身ね、ポケモンが出た頃はね、当時中学生で、中1だったかな。もうね、初代世代ですよ。赤と緑とでね。 僕がね、赤で、弟がいるんですけど、弟が緑でね、なぜか私の赤だけね、お店に売ってなくって、確か3軒目ぐらいでやっと見つけて買った思い出がありますね。見つけた時嬉しかったなぁ。わぁ、あったあったーってよ、言っててね。今みたいなね、ローカル通信なんてね、当時なくって、もう通信ケーブルですよね。ゲームボーイ同士をこう、線で繋げて、ポケモン対戦したり交換してましたね。すごい流行ったなぁ。あ、そうそう、ゲームギアとか、燃焼ポケットとか持ってましたね。まあ、ゲームギアのね、燃費の悪いこと悪いこと。はじめはね、電池をね、頑張って使ってましたけど、もうすぐ電池なくなっちゃってね。そのうちゲームギアにこう、アダプターをね、つけてね、プレイしてましたね。あれほどね、炭酸電池を使ったゲーム機は、ないですよ。ね、ゲームギアとかね、ネオジオポケットとかもね、今でも大事に持っていますね。今買ったら高いからなぁ。二つともね、もう宝物ですね。ゲーム、あるあるはい、なんか変なの始まりましたね。ゲーム、あるある。ゲームをプレイしていて、ゲームを大好きだからこそついやってしまうゲームのあるあるを紹介していこうというコーナーです。今回からちょっとコーナーをね、設けてみようということです。はい、もしかしたらね、私だけというあるあるもあるかもしれませんが、そこは多めに見てくれると嬉しいです。ではね、早速ね、始めていきたいと思います。パーティー全体回復アイテムはラストまで使わない！はい。皆さん、これ、使わないでしょ？使わないよね。僕自身そうなんですけど、これ結構多いんじゃないかな。あるあるだと思うんですけど、こう、手に入れた時はすごく嬉しいんだけど、あいつか使うから、こう、ボス戦とかね。使うから、大事に取っとこう。ラスボスまで来ました。使わないよね。どうなんだろう、ラスボスで、結構、使う人も、まあ、いるのかな？どうなんでしょうかね。はい。ラストまでね、大事に取っておきましょう。なんだこれ。はい、というわけでね、はい。一つのあるあるでした。ではね、二つ目。このままのね、調子のいい勢いでね、いきますよ。はい。では、二つ目。高い武器を買った直後に、宝箱の中にもっといい武器が入ってる。もしくは、同じ武器が入ってる。はい、皆さん、どうでしょうか。あるあるだよね、これもね。直前のね、そのダンジョン直前のお店で、一生懸命お金貯めて、ああ、このお金ちょっともったいないけど使っちゃおう、いい武器手に入るから、ちょっと強いから、次のダンジョンもしかしたら苦戦するかもしれないし、よし、買っちゃえ強くなったぞでね、次のダンジョン行ったら、その武器が入ってるというね、あるあるでした。これね、絶対経験あると思う。うん、僕もね、一度は二度じゃないですよ。何回もこれ経験あります。ね、教えてはくれないけど、ちょっとね、ショックですよね。はい。ではね、こんな感じでね、すごく盛り上がりましたね。はい、僕だけ？はい、というわけでね、ゲームあるあるのコーナーでした。昔って、携帯とかスマホも、もちろんなかったので、ゲームの情報とか、そのゲームの面白さとか、そういうのとかって、雑誌を読んでみたりとか、まあ、テレビのコマーシャルとか、あと友達との話の、 口コミとか、でしかね、あとあれか、ゲームのパッケージの裏のちょっとした説明だったりですか、ほんと情報がその感じしかなかったんで、わかりなかったんですよね。だから、このゲームを買おうっていう風に決めて、お店に行くんだったらいいんですけど、ゲームショップで、こう、ふっと寄ってね、なんかゲームないかな、楽しいゲームないかなって探すのって、ある意味、こう、賭けだったんですよね。それで、私、一回、ハズレを引いたことがありまして、ゲームボーイのソフトで、タスマニア物語ってのがありまして、なんか動物のパズルだったかな。パッケージに、こう、子供が犬かなんかを抱っこしてるのかな。そのタスマニア地方にいる動物を抱っこしてるゲームだったかな。抱っこしてるゲーム、そういう写真が載ってて。で、裏の写真にはこう、そのゲームのね、こういうパズルゲームですよ。なんか面白いのかなとかって、まあ、いろいろ歌い文句とか書いてありますよね。そのゲームの内容ね。ね。うん、面白いってほどなんかこう怪しいっていうかさ、子供ながらにそんなこと思ったけど。うん。で、家に帰って、それを買って、まあ中古だったんですけど。買ってプレイしたら、まあ、ちょっとハズレでしたね。なんだこのゲームみたいなさ。うん。ありますよね。ゲームボーイって結構ありましたよね、そういうのね。ねえ、もう楽しいゲームだったらね、すごく嬉しかったんですけど、もうその時はショックでしたね。で、ゲーム機。もう携帯ゲーム機はこう、モノクロからカラーにね、こう変わっていくわけですけど。まあ、そのカラーに変わった時の感動は、本当にすごかったですね。当時。うわーって、こう、なんか、本当に感動したな。うん。だって、携帯ゲーム機で、しかもこう、色がついたカラーの状態で、ゲームができる。っていうのは、もうすごいことだったんですよ。本当に。当時ね。うん。今思えばすごい話だよね。うん。ほんで高校生の時は、こう、プレイステーションの周辺機器なんですけど、ポケットステーションっていうのが流行ってて、そして周りでもね、持ってる人もとても多くって、まあ、ポケステといえばどこでも一緒ですよね。うん、こう、なんか、その、トロっていうキャラクター、まあ、他にもいたか。と、こう、進行を深めながら言葉を覚えさせたりとか。でもね、その言葉の使い方も結構雑だったりとかしましたよね。その言葉はそういうんじゃないんだけどな。そういう風に使うんじゃないんだけどな、ってことを、こう、いろいろコミュニケーションしながら覚えさせていくっていうゲームだったかな。で、その、まあ、ポケステも液晶も、まあ、モノクロで、まあ一応メモリーカードもしても使えて、もうすごいですよね。うん。で、この単体でも、ポケステ単体でもこうゲームができるみたいなさ。で、赤外線通信もついてて、そのポケステ同士でこう、しりとり遊びとかもできて、それよくやってましたね。学校に持ってきたんでしょ？悪いなぁ。いや、ほんとに。ねえ。まあその頃こうプレステだったからね、こうドラクエとかも入ってましたね。まあ今日はね、携帯ゲーム機の話ということで、そこは割愛させていただきますけど。うん。まあね、こう振り返るとね、携帯ゲーム機の黄金期をね、僕結構共に過ごしてるのかなっていうふうな気がします。うん、ある意味ね、こう恵まれてたんでしょうかね。まあ、今でもね、3DS でゲームをしたりしています。ちょっとね、最近思うことがあって、携帯ゲーム機最近ちょっと元気なくないですよ。こうニュースとか話題、乏しいよね。どうしちゃったんだろうね。3DS。だってね、このままね、携帯ゲーム機なくなっていっちゃうのかなっていうふうに思いますもん、最近。だって、あれでもね、ビータ、プレステビータも生産終了しちゃいますもんね。いやー、寂しいなー。なんか、まあ一応ね、任天堂スイッチも、まあ携帯ゲーム機なのかな、あれもね。西洋機器と携帯ゲーム機、両方のこう、機能をね、兼ね備えてますけど、あれをなんか、携帯ゲーム機っ って言いたくないよなっていうふうにちょっとね、僕の思いですけどね。っていうふうに思います。なんか最近寂しいなって。なくなってっちゃうのかな、皆さんどう思いますか、っていうふうになんかね、ちょっとしんみりしちゃいましたけどね。はい、ということでね。今回はね、携帯ゲーム機の思い出というテーマでしたけど、次回以降もね、このテーマについて皆さんの思い出とかね、教えていただけると嬉しいなと思います。ぜひぜひね、それぞれ皆さん、携帯ゲーム機の思い出、たくさんあると思います。いろいろ教えてくださいね。はい、ということで、今回は、携帯ゲーム機の思い出でした。はい、ということでお送りしてきました。ゲームのつまみ第3回目となりました。皆さんいかがだったでしょうか？噛みそうになったね。今回何回も撮り直ししています、実は。新たにね、ちょっと格好つけてね、ジングルとか言ってみたんですけど、大変だね、編集って。本当に。すごいですね。まあ、大変なのは自分だけでいいんで。まあ、ゲーム好きな皆さんに、より良いものを届けていこうと、これからも思っています。はい。ということで、次回のテーマについて発表します。次回のテーマは、隠れ名作！皆さんもね、隠れた名作を教えてください。まあ、機種、ゲーム機の機種はね、何でもいいです。世の中的に隠れているけど、これおすすめだよ、これこんなに楽しいんだよっていうものをね、教えていただけたら嬉しいです。僕のね、ゲーム購入の参考になったりとかね、もちろん聞いていただいているリスナーの方のね、参考になったりもすると思うんで、募集しています。教えてください。この後ね、募集方法とかもね、お知らせしますんで、最後まで聞いてください。それでは、パーソナリティはレトロでした。皆さん、さようなら。ありがとうございました。バイバーイ。ゲームのつまみでは、リスナーの皆さんからのお便りを募集しています。テーマについて、コーナーへの投稿、ご自身のゲームの思い出や、ゲームに対し最近思うこと、番組の感想とお便りフォームからお送りください。お便りフォームは、ゲームのつまみの番組ページに掲載してあります。お待ちしています。